従って神が彼ら人間を区別のできぬようしっかり焼き印のおかめのごとく作り得たならば、ますます神の全能を表明しうるもので、同時に今日のごとく勝手次第な顔を天日にさらさして、目まぐるしきまでに変化を生ぜしめたのは、かえってその無能力を推知しうるの具となり得るのである。我が輩は何の必要があってこんな議論をしたか忘れてしまった。元を忘却するのは人間にさえありがちのことであるから、猫には当然のことさと大目に見てもらいたい。とにかく我が輩は寝室の障子を開けて敷居の上にぬっと現れた。泥棒因子を別件した時以上の感想が自然と胸中に湧き入れたのである。なぜ湧いた、なぜという質問が出れば、今一応考え直してみなければならん。そのわけはこうである。我が輩の眼前に悠然と現れた因子の顔を見ると、その顔が普段神の政策についてその出来栄えを、あるいは無能の結果ではあるまいかと疑っていたのに、それを一時に打ち消すに足るほどな特徴を有していたからである。特徴とは他ではない、彼の美目が我が親愛なる高男子水島寛月君に瓜二つであるという事実である。我が輩は無論泥棒に多くの知識は持たんが、その行為の乱暴なところから普段想像して密かに胸中に描いていた顔はないでもない。小鼻の左右に展開した一線同化くらいの目をつけたいがぐり頭に決まっていると自分で勝手に決めたのであるが、見ると考えるとは天地の相違、想像は決してたくましくするものではない。この因子は背のすらりとした色の浅黒い一の字眉の粋で立派な泥棒である。年は26、7歳でもあろう。それすら寛月くんの写生である。神もこんな似た顔を2個製造しうる手際があるとすれば、決して無能をもって目するわけにはいかぬ。いや、実際のことを言うと寛月くん自身が気が変になって深夜に飛び出してきたのではあるまいかとはっと思ったくらいよく似ている。ただ鼻の下に薄黒くひげの芽生えが植えつけてないので、さては別人だと気がついた。寛月くんは苦み走った講談師で、活動小切手と明帝から称せられたる金田富子城を優に吸収するに足るほどな念入れの制作物である。しかしこの因子も臨層から観察すると、その婦人に対する引力上の作用において決して寛月君に一歩も譲らない。もし金田の霊場が寛月君の目つきや口先に迷ったのなら、同等の熱度を持ってこの泥棒君にも惚れ込まなくては義理が悪い。義理はとにかく論理に合わない。ああいう才気のある何でも早分かりのするたちだから、このくらいのことは人から聞かんでもきっとわかるであろう。してみると寛月くんの代わりにこの泥棒を差し出しても、必ず満身の愛を捧げて献出調和の実をあげられるに違いない。万一寛月くんが明帝などの説法に動かされてこの千個の良縁が破れるとしても、この因子が健在であるうちは大丈夫である。我が輩は未来の事件の発展をここまで予想して、富子城のためにやっと安心した。